森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今日はですね、いつも収録は伊勢に行って撮らせていただいておるんですけれども、嵐山の方で、いつも収録をしてくださる中西の方がこの京都の方に来てくれているということで収録をさせていただいております。今日は本当に空が綺麗でですね、もう本当にあの秋の空という感じですね。でも私はね、雨の日も大好きで、雨の日はですね、嵐山ですから山があるんですけれどもね、山から雲が生まれていくのが見えるんですよね。この万物が生まれていくその瞬間をね、こう目で確認できるということは本当にあの幸せなことだなと思って、そういう、こう雨の風景も楽しんでおります。もちろん晴れの日も大好きです。で、今日はですね、あのいつも、ね、聞いてくださっている方はご存知かと思いますけれども、一人でですね、一方的にわーわーお話しするんですね。あのその時私がお伝えしたいことを話をさせていただいておるんですけれども、それはですね、おそらく聞いてくださる方のお聞きになりたいことはちょっと失礼をしてしまって、あの聞かないことになってるんですよね。で、そんな中で先週はですね、 Q&A をしたんです。あの中西の疑問を私にぶつけていただいて、そして私がそれに答えるという形でお話しましたら、おそらくあの視聴者の皆様の代表として中西が意見を言ってくれたと思うんですね。それに私は答えるという形が、私もこうね、あのこれを言おうと思っていた部分じゃない部分が引き出していただけるということも本当にありがたいことですし、何よりあの聞いてくださる方が聞きたいと思っていらっしゃることを聞けるのではないかなというふうに思いまして、この度もといいますか、これから4週に続いてになるんでしょうかね、対談形式で、質問形式で、このワットセトラを進めさせていただきたいと思っております。ですので今日は中西とお話をしながらでございます。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。
こんにちは、は
い、いつも森日和のポッドキャスト聞いていただき誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、はい、今週はちょっとこう思考を変えて、はい、あの僕と日和さんというよりも、僕がその場で疑問に思ったことを日和さんにぶつけさせていただいて、ごめんなさい、視聴者の皆さん、先に日和さんっていつも言ってるんで、
はい、
日和って言いません、森って言いません、日和さんでちょっと通させていただきたいと。
私もじゃあ、ゆうきさんお願いします。
そこだけちょっと砕けた感じになりますけど、
はい、
はい
はい、
雑談の中にやっぱり面白いことっていうのがあったり、はい、原稿を書いてであったりだとか調べてお話をするっていうことよりも、うん、
はい、
その場その場で思いついたこと、今思っていることっていうのを、うんうん、僕は皆さんに聞いていただきたい、そんな思いからちょっとこう勝手な企画になったという次第で、
ありがとうございます。
はい、
う
ん、はい、ここから4週間だいたい15分ぐらいで一旦お話切らせていただいて、
はい、
続きというような形で、うんうん、少し実験のような、うん、はい、収録を行っていきたいなと、う
ん、はい、はい、楽しんでくださいませ皆様。でね、私ね、今お話しされていらっしゃってね、思ったんですよ、はい、でもこれって本当に 理にかなってるという言葉が正しいのかわからないんですけれども、
はい、
と言いますのはね、私は一応その日話すことを、ま、直前には考えるようにしているんです。その場その場のね、空気を感じながらということにはしているんですが、やはりね、私あがり症ということもあって、あの文章に起こすように今までしてきたんですね、
はい、
そうするとちょっと今話すことにタイムラグが出るかもしれない。でもこのように今聞きたいこと、今感じたことを話せるということは、私ね、最近あの古神道の勉強もさせていただいてるんですけれどもね、
はい、
あ、確かになと思いましたのはね、
はい、
私たち目で見える世界、耳で聞こえるもので判断して生きてると思うんですね。でも世の中にはとってもたくさんの光があって、可視光線という目で見える光の周波数っていうのは本当に小さい範囲だそうなんですね。 もうすごいたくさんの数ある、限りなくある光の数を分母として、
はいはい、
私たちが見えてる光の周波数を分子とすると、うん、限りなくゼロに近いそうなんです。ほとんど見えてないっていうことだそうなんです。例えばもう一つ、耳で聞く方もそうなんですって。私が聞こえてる耳で聞こえている音というのは数限りなくたくさんある音の中で、
はい、
本当に一部分だそうなんですね。だって皆様ね、はいはい、地球って自転してますよね。
してます。
一日に一周回るんですよ、
はい、
地球一周、ね、何キロあるかはちょっと今わからないんですけれども、あ、そうなんですね、はい、4万キロを24時間で回ってるんですよね。そう思いますとね、すごいスピードで私たち動いてるはずなんです。そのスピードで回ってるということはそこにすごい音が立ってるはずなんですよね。地球が回る音でも、その地球が回る音は私たち聞こえないんですよね。それが聞こえるとね、耳が潰れるほどに大きい音だそうなんですよ。だからそれ聞こえたら不都合なんですよ。ね、逆に言いますとね、私は心臓の音、はい、まあ、もちろんね、ちょっと心臓に何か持っていらっしゃる方は時々心臓の音が聞こえる方もいらっしゃるんですが、はい、多くの方々は心臓の音聞こえてないと思うんですね、はい、で目の前に裁縫の糸、針を落としても床に落ちる音ってほとんど聞こえないと思うんですね。
聞こえないですね、
はい、それも私たちは聞こえてない音なんですよね。でもね、ある先生おっしゃってらっしゃいました、針が落ちると、はい、セミさんは飛んでいくそうなんですよ。セミさんには聞こえてるとおっしゃるんですよ。なので確かに音はあるんですよね。でもそれを私たちは都合が悪いから聞いていないというふうに思いますよね、うんうんうん、限りなくある音の分母として、
はい、
分子を自分の聞こえる音にすると、
はい、
ゼロに近いんですって。そう思うとほとんど見えてないし、ほとんど聞こえてないと思うとね、今この瞬間耳には聞こえていないけれども感じているもの、
はい、
目には見えていないけれども何か肌とかね、
はい、
感覚で見えているものを話し出すということは、今まさにその空気感で皆様にお伝えしたいことが伝えられるという状況になると思うんですね。だから本当は原稿を書かずにその感覚だけでお話できるということがね、私があがり症じゃなければベストな状態なはずなんです。だからね、この状況はね、はい、きっとね、いいものがねお届けできるんじゃないかなと私は思っております。
なんかちょっと無理やりこじつけたような感じしましたけど、
そんなことない、そんなことない、何も私が原稿書きたくないとかそんなんじゃないね。
はい、
はい、
そうすると今、
うんうん、
見えてない世界、聞こえてない世界の方が圧倒的に多いっていうことですよね。
はい、それはきっと科学者の方々は分かっていらっしゃるんだと思うんですよね。私たちが肌感覚で見えてない世界の方が多いよねっていうことをを感じる可能性よりも、おそらく今となってはですよ、うんうんうんうん、今は随分鈍ってる、その鈍ってるのも今を生きていく上では必要な機能なのかもしれないと私は最近思うんですね、
はい、
というのはいっぱい電磁波も飛んでますし、
はいはいはい、
いっぱいね、いろんなものが飛んでいるし、いろんな音があると思うんですね、
はいはい、
それを聞いていたらね、不都合で生きにくいんじゃないかなと思っていて、ある程度鈍感にならなきゃ今の時代生きていけないんじゃないかなってちょっと思ってるんですね。だから今もやむを得ないんだけれども、
はい、
でもやっぱり確かに見えてない、聞こえていない世界ものの方が圧倒的に多いというふうには言われていると言いますか、そうなんだとは私は思います、うん、
そうですよね、
はい、
こう僕ら人間として生きていながらに、
うん、
見えてないものの代表に、
うん、
心気持ちみたいな、そんなのありながら、
はい、
何のどんな時計巻いとるか、うん、どんなイヤリングつけとるか、どんなサングラスしとるか、
うん、
なんかよりも相手の気持ち、
うん、
喜んでくれてるのかな、
うん、
悲しがってるのかなみたいな、うん、そんなところの方がよっぽどやっぱり、
うん、
第一じゃないですか。
大事ですよね。気持ちの表れとしてね、その方から出されている雰囲気とか空気とかっていうものがあると思うんですね、
はい、
それは目には見えないんですよね。
見えないですね。
でも察してますよね、皆さんね。
察してます。
感じますよね。この人怒ってるなって感じますもんね。
感じます。
それはやっぱり耳にも目にもですけれども、やっぱり感じてるからあるんですよね。
うーん、
それが今感じられることがね、私たちのその一つの2020年までの課題である、おもてなしの第一歩なんですよね。これ感じられなかったらね、まずおもてなしできないんですよね。
そうですよね。
うん、なのでそれをね、やっぱりおもてなし 立国大国ということをね掲げていくのであれば、やっぱりその感覚は鈍感じゃなくてね、敏感にしとかないといけないかもしれないですね。昔からよく何でしたっけ、虫の知らせ、
虫の知らせ、
あれありますよね。
あ、僕はあんまりちょっと
そうですか、私ね
多分ね鈍感な方なんで
なんかね私ね、はい、結構ある方なんですよ。でもねきっとねあるという方ね、これ聞いてくださってる方ね多いんじゃないかな。だってねこのポッドキャスト聞いてくださってる方でね、結構ね例えば神社行ってますとか神社大好きですとか、そういう方多いと思うんですね、興味持ってくださってる方、
はい、
なのでね多分ね敏感な方多いと思うんですね、結構ね、あ私もあるデジャブがあるとか、虫のね虫の根はいいですよね、秋だから
そろそろ
虫の知らせ、はい、
虫の知らせ、
そうそうそう、ね、ある方いらっしゃると思うんですけどね、多分それ確かにあるんですよね、やっぱりね。
最近なんかありました、それこそこう過去にこんな経験みたいな人があったりします？
結構あるんですけど、多分ここで言わない方がいいからそれはまあいいとして、
いいとして、はい、カットです、
カットです、
カットではないですけども後々僕が聞いて面白いなと
思ったら、
またね、
いやそうそう皆さんが引かない程度に、うん、でもね言える範囲ではね、こういうことはよくありますよ。お昼間九州でね、私日和塾をさせていただいてるんですね、はいはいはいはい、で今年は週末一クラスになったんですけど、はい、去年までだったかなは、3クラスあったんですよ、
はい、
休日クラスと平日クラスと佐賀クラスというのがあって、
はい、
前の2つは福岡でさせていただくんですけれども、もっと前の年だ、その前の年だ、その前の年の
年、
はい、その時はね、そうそう、あるお世話になっている企業様との研修を組んでくださっていて、一泊二日で行っていて、日和塾した次の日、逆か、その研修を日和塾をした次の日がその企業で研修させていただいてたんです。そうなんです、
うんうん、
でね、昼間こうその講座をして、
はい、
夜を明けてたんです。
夜を明けてい
た、はい、それはある方の講演会にお邪魔させていただくために、その方毎月されていらっしゃる、そこに合わせて行ってたんですよ、
はい、
で昼間は私、今日話さなきゃいけないテーマのマナーの話はさせていただくんですけど、
うんうん、
いつも雑談ということで、はい、その瞬間その瞬間の時事問題であるとか、
はい、
もう本当に自分の主観なので、私の主観はこうですよと、その主観でこのことに対してこう思いましたということを発表させていただいて、
はい、
そうしますと聞いてくださった方にそのキーワードが残るじゃないですか。
残りますね、
例えば TPP の問題こう思ってます私はっていう感じですね、
はい、
安保の問題こう思ってます私はということを話させていただくと、対して興味がなかった方であったとしても、
はい、
あ安保の問題かとか TPP の問題かとか、あ子育ての問題かということがね頭に残られると思うんです。
残りますね、
そういうことをねちょっとまあ、意識づけさせていただいて、そして皆様がそれぞれで考えてくださって自己哲学してくださるということを、まあ、目的と言ったらねおこがましいんですけれども、そういうことがにつながっていったらいいなと思って、マナーの話以外に別の話を半分はするようにしていたんです。それは今もそうなんですけれどもね、
はいはい、
なのでマナーの教師だと思って来られるとびっくりされる方がいらっしゃるんですが、半分ぐらいはねそういう話をさせていただくんです。でその話をしますでしょ、でマナーの教室しますでしょ、でその日の夜講演会に行きますとね、
はい、
その方もきっと何かね目にも見えない、耳にも聞こえていないけれども、何かこの辺に飛んでいる同じものを同じように感じてるんでしょうね、
はい、
同じこと話し出されるということあるんですよ。
ひよりさんがその
教室昼間話したことと全く同じことを夜話し出されるという方がいらっしゃると。だからそれ同じ話をし出すということはきっと同じものを感じてなんか喋らずにいられないんでしょうねって勝手に思ってるんですよ。なんだろうなって、それがよくありますね。
なるほどなるほど、
よくあります。
そういうこう意思だとか思いっていうのも、
うんうん、
通じたみたいな話はよくよくありますもんね、はい、
ありますもんね。よく双子ちゃんなんかもね、一卵性双生児の方々は方、お一人の方が何か出来事起こったり感じたことをこっちで察知してるとおっしゃったりもしますよね。
聞きますよね。
そんなんも何かが電波がね通ってるのか分かりませんけど、私ねこれここで言っていいのか分からないんですけどね、言っちゃうんですけど、
うん、カットしときます。
そうです、あそうですか、ありがとうございます。そうだそうだ、はい、よかった、
はい、必殺技、
いや多分言っていいんですけどね、
はい、
本当恐れ多い話ですよ、
はい、
ここだけの話にしてくださいね
全国ですよ
あの父出版社さんのね、
はい、
テーマってすごくその時の空気を読んでらっしゃった人ですね、あの受け取ってらっしゃるんだと思うんですよね。その時私がっていうか、まあ、皆さん感じてらっしゃるんだと思うんですけど、あこうだな今こういう風が来てるなっていうのはこう頭に浮かびますでしょ、
はい、
頭というか体に浮かびますでしょ。その次届く父出版社さんの父はですね、大抵それがテーマだったりします。
へ
ー、だからやっぱりね、はい、みんなそれをやっぱ察知して、それが大事なものとしてね、人にお伝えしていかないといけないなって、そういうことなんだろうなっていうふうにね思ったりもします。
だけどその言い方が合ってるのかどうかは分からないですけど、
はい、
空気を読むっていうことも、うん、時代を読むっていうことも、
うん、
見えない世界の話ですからね。気持ちを読む、意思を読むっていうのも、
そうですね。いや、はい、もっと言えばね、ごめんなさいね、マニアックな話かもしれない、でも全然マニアックじゃない、本当は礼儀作法っていうのはここから発せられてるんだと思うんですけれどもね、なんとかもしかしたら言ったかもしれないんですけれども、
はい、
日本の日常生活っていうのは、
はい、
全てが御霊沈めなんですよね。全て御霊が沈まるように作られている文化で、それは日常の生活のしきたりもそうですけれども、本来社会全体がそうなので、伝統行事もそうだし、お祭りなんかも全てが、私たちは荒御霊をどう沈めていくかということが一つの課題としてもともとあったと思うので、日本の日常がそうだと思うんですね、
はい、
でそれを沈めるためにまず禊というものをされると思うんですけれども、それも以前はきちんと水の力をね、お力を借りして滝行をされたり海に入ったりされてらっしゃったみたいなんですけれども、それもある時からですね、ハトちゃんが泣いちゃった、はい、ごめんなさいね、はい、ある時からですね、
はい、
川に入らなくなるんですよね。もちろんまあ大変だということもあったんでしょうけれども、うん、それでも私たちの中にはですね、型として禊が残っていてですね、靴を脱ぐことも、靴を脱いでお部屋の中に入ることも、手を洗うことも、顔を洗うこともお風呂に入ることも、そして寝る時の服と、ね、起きてる服のを、ね、きちんと着替えることも全てみそぎなんですよね。でその型が何のためにあるかということは、はい、もちろん私たちが人間として道義を備えてですね、道義を養ってですね、道義というのは道の義理人情の義ですよね、道義、道徳じゃないんですよ、道義ね、道義を養って生きていく上では型から学ぶということは大事なことだったので、私が今までお伝えさせていただいてきた表面の意図というのはそこまでなんです。でもそれをし続けてくださることによってどうつながっていくかというと、結局は御霊のなんですよね。私たちはね、御霊ということも、またこれ大和言葉なので、ぜひ皆様ね、ご縁のある方を勉強していただきたいんですけれども、御というのはいつも御霊そのもののことを言うんですっていう話をさせていただくんですけど、体のことを御って言ったり、あと果実のことを御って言ったりするのは、現実社会の中に現象として現れて出てくる、そうすることによって御霊が輝くという、その現象生活に現れてくることを御って言うんですよね。見えるの御でもありますもんね、
見える世界、ね、
そう、だから玉が現象世界に現れて輝き出すことが、御霊が開かれて御霊に気づいている御霊がっていうことになってくるんですよね。でその御霊にも段階があるらしくって、で私たちは荷御霊と荒御霊というのをよく聞くんですけれども、荒御霊、荷御霊、そして先御霊、櫛御霊、そして直比という中心といいますか、尊い高いレベルに到達した時に宇宙とつながるんですよね。
ほ
ー、そこにいざなうのが型だという話を学ばせていただいたんですよね。
それちょっと面白いですね。
だから型をすることによって日本人は宇宙とつながるんですよね。 だからつながった人は芸術とか文化に宇宙を表現するしますでしょ。茶道もあの狭い空間の中で宇宙を表現してるじゃないですか。華道もそうじゃないですか。
茶道も華道も宇宙を表現、
宇宙観なんですよね、あれって。
ちょっとじゃあ長くなりそうなんで一回切りますこれ。
そうですね、そうですね。
そこらちょっと面白い、これ掘り下げてきます来週。
そうですか、はい、ごめんなさいね。
はい、10分から15分って冒頭に言っときながら20分になったので、
本当に、
これちょっと見たまの話だけでもまた面白い話になってくると思うんで、
はい、ぜひぜひ、はい、
というわけで、
はい、
第まあ、1週目、
はい、
こんな形で4回なんですけれども、
ねはい、
来週は、うん、見たまの話、
うん
はいからスタートしていくと思います、
うん、思います
思います、
はい
はい、
今週もお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっとすいません、なんかすごいあの
中途半端なね、
中途半端な切り方があれなんですけれども、はい、
でもきっと来週までねワクワクしてくださるんじゃないですか、
うん、どういうことなんだろう、ね、まあ、けどいいですよこの切り方絶対。
そうですか、
何なんだろうって考えていただく一つのワーク、うん、宿題でもあると思うので
、本当ですね、皆さん1週間ちょっと、はい、考えてみてください、
御霊と一緒にお過ごしください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。